青空 FM 第83回目。83回目はゲストに小倉さんをお迎えしています。小倉さん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
では早速、小倉さん自己紹介をお願いします。
はい、小倉優吾です。ネット上だとスパイスっていう名前も使ったりしていて、最近なんて名乗ればいいのか迷ったりしているけど、今回は小倉として名を通させていただきます。現在はバンクーバーに住んでまして、あれですね、バンクーバの学校に通いつつ、こっちでの現地の就職を目指して、頑張っている感じです。で、ただまあエンジニアとしては何年ぐらいだ ?6、7年ぐらいはもうすでに働いていて、バンクーバー来る前は半年ちょっとぐらいフリーランスエンジニアをやっていて、その前がスタンドFMっていう音声系スタートアップの会社で、フルスタックエンジニアっていいのかな?としていろいろコードを書いてました。技術的にはウェブフロントエンドからキャリアが始まったので、リアクトから始まり、リアクトネイティブ、サーバーサイド、タイプスクリプトみたいな感じで、まあ、JavaScript、タイプスクリプト中心だけど、フロントのウェブ、モバイルアプリ、サーバーサイドまで書きますよっていう感じですかね。で、趣味でポッドキャストをやっていて、IT トリオの日常というポッドキャストをやっております。それについてちょっとまた後で話させていただければなって感じですかね。はい。
はい。ありがとうございます。もうちょっと自己紹介聞いてて、いろいろ自己紹介を深掘りたくなってしまったんですけど、今回はちょっとテーマがあるんで、一旦そこは置いといて、まあ私、ホルテと、小倉さんがどこで知り合ったかって話をまずしておくと、エンジニアやデザイナーがやっているポッドキャスト更新まとめっていう、まあ RSS まとめですかね。
そうですね、多分。
まあそういうサイトがあって、で、これ基本的にまあエンジニアやデザイナーがやっているっていうことなんで、まあいわゆるテック系のポッドキャストのまとめになるんですけど、これはGitHub でプルリク作って、自分のポッドキャストもとか、このポッドキャストも載せてくれみたいなことをやると、マージされて、RSS が登録されて、まあ、そのまとめ一覧に載ると、そういう仕組みになっておりまして、で、これ実は僕、テクフリさん、テックフリーランスの、S さんか、がやられている、ポッドキャストの登録ツイートを見て、を自分も登録しようって思って。
なるほど、なるほど。そこで知ってくださったんですね。
はい、で、ちょっとプルリクを送らせていただいて、で、その GitHub のプルリク上のコメントのやり取りで、まあ、ぜひゲストにって話になりまして、ね、まあ、今回出ていただくってことになったという経緯になります。
そうですね。プルリクいただいた時のアプルのコメントで、そのうち僕もゲストで出してくださいって、はい。
そう、なかなかね、自分でポッドキャストやってると、自分のポッドキャストで喋ればいいじゃんって思われるかもしれないですけど、ゲストで出るとね、意外といろいろ違いというか面白さがまたあるのと、ポッドキャスター同士のつながりみたいなのって、
そうですね。
収録前で話したんですけど、マイク何使ってるとか、オフライン、オンライン環境どうしてるとか、結構そういうの気になったりするんで、まあ、その辺面白かったりしますよね。
そうですね。まあ、なんか僕がこのエンジニアやデザイナーのポッドキャストが集まるサイトを作ったのは、結構そのまあポッドキャスター同士のつながりもあるし、まあ、なんかもうちょっとエンジニアデザイナーに本当は限らず、ポッドキャストっていうものが日本で広まればいいなと思っていた気持ちから作ったんですけど、まあ、自分がエンジニアとしてやっているので、まずはなんかそこら辺の自分の分かる領域というか、知識がある領域でなんか何かしらの取り組みしたいなと思って、とりあえず作ったみたいな感じですね。
いや、もう素晴らしいと思います。形にしているだけで素晴らしいのに、そういう、まあ、なんていうんですかね、啓蒙というか宣伝というか、効果があるサイトを作られているのは大変素晴らしいと思います。
なんか、そういう、なんていうんです、単純に広めたいって気持ちもありつつ、自分のポッドキャストを広めるための次の一手を打ちたかったっていう。やっぱなんか、
わかる。
ポッドキャストをやってると、まあ、なんかいろんなプラットフォームでじわじわ伸びてはいくものの、なんかそれ以外のなんか宣伝手段が結構乏しいというか、 やっぱこう新しい、なんていうんですか、リスナーさんにタッチするチャンスを増やしたいなって思った時に、まあなんかウェブサイト的なものを作って、そこで露出されるような仕組みを作った方が、なんか、ただ配信してるだけではリーチできない層にタッチできるんじゃないかなと思ったりして、まあそっちの個人のポッドキャストの宣伝目的で半分作ったみたいなところもあったりしますね、実は。
まあそうですよね。その辺結構、なんていうんですかね。まあ大体ツイッターで配信しましたとか、なんか感想をもらってハッシュタグで追っかけてもらうぐらいしか今のところ露出ってないのかなと思っていて。そうですね。で、まあたまになんか聞いたとか、まあ最近だと全かもしれないですけど、テック系ポッドキャストまとめみたいなので取り上げてもらったりするぐらいかなって感じなので、で、意外と最近またエンジニアというか、まあデザイナーも含めてですけど、まるまる系ポッドキャストの中で、うんうんうん、IT エンジニアの界隈のポッドキャストちょっと増えてきたなというか、いっぱいあるんで、まあその辺はなかなか日本でも広めたいっていうのは、ちょっとずつ浸透はしてきてるのかなっていうのはありますよね。
そうですね。まあなんか特に2023年で新しいポッドキャスト始める方が増えたなって印象も僕も持ってますね。
なんかきっかけあったんですかね。
なんすかね。なんか明確なきっかけがあったわけじゃない気がするんですけどね。なんかもともとポッドキャスト自体って前からくるくる言われて、なんか思ったより来ないっていうのがずっと続いていく中で、まあなんかじわじわ認知広がっていたところで、まあなんかたまたまどっかの誰かが始めたから私も始めようみたいなのかちょっと分かんないですけど、そういうタイミングが重なったのかなとか思ったりしましたけど、ちょっとあんま分かってないですね。
昔実はポッドキャストに関する技術同人誌というか、合同誌を書いたことがあって、
そうなんですか。
はい。ポッドキャスト、ワンストップポッドキャストっていうタイトルで、ポッドキャスト始めるにはとか続けるにはみたいな、まあなんか、ノウハウ本みたいなのを書いたことがあったんですけど、なんかそこでポッドキャストの歴史を調べて書いたときに、2000年代、2006、7年だったかな、ちょうど iPod が出た時期ぐらいだったんですけど、その時に、いわゆる今までインターネットラジオと呼ばれていたものが iPod のその出現によって、ブロードキャストされたものを iPod で聞くみたいなのを、うんうんうん、アメリカの新聞記者かなんかが造語でポッドキャストっていうのを作ったみたいで、あ、そこから
アメリカの新聞記者の方からポッドキャストっていうのが生まれたんですか。
はい。で、その仕組みを RSS でやることによって、その面倒なダウンロードとか一切不要で、勝手に配信されれば、手元の端末にダウンロードされてきて、聞けるみたいなのができたのが、その2000年代後半ぐらい。
なるほど。
だったらしいですね。
その、ちなみにホルテさんはその前からそういうネットラジオみたいなものは聞いてたりしたんですか？
ネットラジオ自体はどうだったかな、聞いてたかもしれないんですけど、
うんうん、
パッと番組とか思い出せないかな。動画付きのインターネットラジオみたいなのは聞いてた覚えははっきりとあって、
ああなるほど、
ブルーブレイだったかなっていう格闘ゲームだったと思うんですけど、あ、ブレイブルーでした。失礼しました。
ブレイブルー。
ブレイブルーっていう格闘ゲームがあって、これの宣伝番組がニコニコで、動画付きのラジオっていうのをやってたんですよ。
なるほど。
で、はっきりインターネットラジオとして聞いてたのは、それが2010年代で聞いてたかなって感じですね。2000年代はちょっと記憶があまり定かではないですね。で、ラジオ自体は結構子供の頃から聞いてて。
ああ、そうなんですね。
はい。小学生ぐらいの時から、父親かなに、なんか AM ラジオだけ聞けるちっちゃいラジオをもらって。
そんなものが。
はい。夜中に、 いわゆる深夜ラジオですよね。
うん、
あの全然番組表とかも知らなかったんで、適当にチャンネル合わせて流れてきたのを聞いてるみたいな時期があったりとか、あとはあの FM ラジオで言うと林原めぐみさんっていう声優さんがいらっしゃるんですけど、その声優さんがあれ結局何年ぐらいだったのかな、15年だか20年だか同じ番組をずっとラジオ関西かな、ラジオ神戸かなで配信し続けてた、まあ、放送ですね、放送し続けてたのを学生時代にずっと聞いていたっていうのがあって、ラジオだとその辺かな、あとあれか、あと社会人になってから、
うんうん、
NAC5 っていう埼玉のも、これ79.5 なんで NAC5 なんですけど、
なるほど、
ラジオ局があって、そこで鬼玉っていう、あの、桃太郎の鬼に、玉川玉ですね、
うんうんうん、
あの、王変に点って書いて玉なんですけど、これは鬼塚さんっていう方と玉川さんだったかなって人がやってるんで、鬼玉っていう番組だったんですけど、で、これがあの、FM の番組なんですけど、AM ラジオっぽい、ネタ投稿番組で、いつもお題を決めて、そのお題に関してなんか一発ネタを送ってくるみたいな番組で、
うんうん、
それが非常に面白くて、あの社会人になりたての頃はよく聞いてたって感じが僕の、まあ、ラジオ遍歴というか、そんな感じですね。
いや、その、やっぱそういうので、なんていうんですか、ラジオに聞いていたので、青空 FM も、どっかのタイミングで音声の配信として始めようかなと思いたった感じなんですか？
それが全く関係ないんですよ。なんかよくラジオ DJ になりたいとかよくあるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
まあ、特に声優さんとかナレーターさんに多いと思うんですけど、ラジオ DJ 憧れて、ラジオの方面に行ったら、まあ声優だったりナレーターだったりやってるみたいな。まあ、要は声のお仕事ですよね。みたいなの多いと思うんですけど、僕、正直全然、アゾレ FM 始めるときに、ラジオを聞いてたからやろうみたいなのは全くなくて、
なるほど。
で、なんで始めたかっていうと、当時、2018年の多分年末ぐらいだったと思うんですけど、うんうんうん、しがないラジオっていう。
しがないラジオ、ね。
はい。あ、ご存知ですか。
はい、
SIR から脱出して、ウェブ系に行って楽しさ、しかないラジオとかだったかなみたいなのが正式名称
なんですけど、まあ
略してしがない、はい、はい、あ、そうですね、楽して仕方がないラジオ、略してしがないラジオだったんですけど、
うん、
最近ちょっと更新止まっちゃってるんですけど、
そうですね、止まってますね。
当時はもうそれがものすごい流行ってて、まあ僕の周りでだけかもしれないですけど流行ってて、
うん、
で要は SIR 脱出組、僕も SIR 脱出組でもあるんで、
なるほど、
はい、
なるほど、
まあ、しがないラジオに、まあ、一回出るみたいのを目標にしつつ、
うん、
インスパイアされて、ポッドキャストを始めるみたいのが結構多くて。
なるほど。
で、当時、ポッドキャストを始めるおじさんと呼ばれていた方が知り合いにいて、もうなんか、月に何本もポッドキャストを新しく立てて、
すごい、
まあ、数回で終わっちゃうみたいなことがあったりしたんですけど。
なるほど。
まあ、そういうのもあって、まあ、乗るしかないこのビッグウェーブにみたいな感じで始めて、でツイッターでやります、ゲスト募集しますって言ったら、
うんうん、
なんかもう数人から10人ぐらいパッとリプが来て、
うん、
で当時よく、まあ、コロナ禍前だったんで勉強会に参加してて、
うんうん、
まあ、登壇してアウトレフェもやってますみたいなこと言うと、
うん、
その後の懇親会とかでちょっとポッドキャスト出たいんですけどとか、まあ、話の流れでポッドキャストどうすかみたいなのを言ってるうちに、
うんうんうん、
あれよあれよと50人ぐらいに Q が溜まってしまって
50人のゲスト希望、
はい、
もうすごかったですね、なかなか多い。
でも本当知人には気軽に出れる割にはいつまで経っても収録依頼が来ないって言われて
順番に騒いでるから、
そうそうそうそう、おっしゃる通りですみたいな感じだったんですけど、
なるほど。そっか、じゃあそこでなんかしがないラジオ始まりのなちょっとしたエンジニアポッドキャストブームというか、そういうものがあったんですかね。
そうですね、2018年19年は結構僕の中ではそういうエンジニアポッドキャストブームみたいなのがちょっとあったかなと思っていて、 まあ、その流れだったって感じではありますね。
僕聞いてはなかったんですけど、確かにしがないラジオっていう名前は聞いてないけど、なぜか知ってましたね。
うん、
僕2018、いつだ、僕なんか会社員としてエンジニアになったのが、
はい、
2019年卒だから2019年の4月とか、
はいはい、
それまで大学生とかだったので、はい、なんかあんまりこうエンジニアとしての情報収集をなんかあんま積極的にまだやっていないので多分聞いてなかったんですけど、ただなんか勉強会とかそういうところの懇親会で話すと、なんかそういうしがないラジオの名前はなんかたまに聞いたりツイッターで見たりしたような記憶がありますね。
そうですよね。当時やっぱりその SIR 脱出じゃないですけど、ちょうどその転職みたいなのが、まあ、今年やかにじゃないですけどなんか流行り始めたっていうのかな、なんかキャリアパスの生成としてとか、はいはいはい、年収上げるためにみたいので徐々にというか一般化し始めてきた頃でもあったので、結構そのしがないラジオで転職活動どうやったとか、まあ SIR と自社サービスの違いとか、
なるほど、
そういうところが結構受けたのかなっていうのは今振り返ると思いますね。
時代にも求められて発展していったしがないラジオって、
あの着眼点というか、あれはいい企画だったなと思います。
面白い。なんか全然なんか僕がポッドキャストをやってるとはいえ、聞き始めたのもなんかここ3年4年ぐらいのことなんで、3年ぐらいのことなんで、なんかそういうそれより前のポッドキャスト界隈のヒストリーみたいなものを知らなくて、知れるだけですごい興味深いですね。
そうですね、僕もだから2018年以前、それこそ2010年代前半とかは全然わかんなくて、多分リビルドとか、あとバックスペースとかですかね。
そうですね、
あのあたりの、要は古参勢って言っちゃうとあれかもしれないですけど、ベテランのポッドキャスターさんたちがやられてた感じで、まあ知らないだけでもっといっぱいあるとは思うんですけど、っていう感じだと思うんですよね。
リビルド FM とバックスペース FM はなんか今でもすごい人気ですよね。今でもっていうか、結構その僕が自分でやってるのもあって、結構ポッドキャストのテクノロジーカテゴリーのアップルポッドキャストのランキングをちょくちょく見るんですけど、だいたいリビルド FM とバックスペース FM はまあなんか5位以内にずっといて、まあ、やっぱこの2つのポッドキャストは強いなとずっと思ってますね。
やっぱあれですよね、その定期的に配信されてるっていうのと、
うん、
新技術というか新しい技術を結構素早くというかキャッチアップしてたりとか、
うん、
あとハードウェア系ですよね。この間だとビジョンプロかな、うんうんうん、アップルが出したヘッドマウントディスプレイの話とかもいち早く拾ってたりしてたんで、
うん、
なんかそのあたりの、まあ、新技術系のキャッチアップとか、あとはその、まあ、ちょっと おじさんっぽくなっちゃいますけど、昔の、懐かし話みたいなのが、
はいはいはい、
受けたりしてんのかなっていうのはちょっとありますね。
うん、確かに。まあ、なんか中身としてちゃんとしっかりしているというか、印象があります。
そうですね、もう何年もやってるんで、やっぱ型というか、
うん、
ファシリみたいなところもうまいですし、
うんうんうん、
まあ、聞きやすいっていうのはすごくありますよね。
そうですね。なんか問いつつ僕あんまり聞いてないんですけど、
うん、僕も実はリビルドは聞いてなくてバックスペース昔リビルドは聞いてたんですけど、
はいはいはい、
最近はちょっと聞いてなくて、
うん、
まあ、バックスペースは聞いてるかなって感じですかね。
なるほど。
まあちょっといろいろ話が二転三転というかしました
か。僕が質問しすぎたかもしれない。
あ、全然大丈夫です。まあ、じゃあ話を戻すと、はい、ポッドキャスト更新まとめの RSS についてはまあそんな感じで宣伝兼ねて、まあ、やってみたかったからやってみたって感じってことですよね。
そうですね。まあなんかあと自分でデザインとか作ったわけじゃなくて、あれもともと他の方が企業テックブログ RSS っていうなんかサイトを作っていて、まあ、それもなんか似たような感じでその方が元で作ったので、いろんな企業のテックブログをまとめて RSS で配信してくれるっていうサイトがあって、まあ、それをフォークして作ったので、なんかそんなに時間もかけずに作れたというかって感じもありますね。
なんかそのあたりの話は IT トリオさんの話、エピソードでもどっかでやってましたよね。
そうですね。いつだったかな。多分1月の放送のどこかで
話した。はい。最近だったと思います。
そうですね。
はい。
それも、ちょっとフォルテさん、X でつぶやいてくださっていて、嬉しかったです。
はい、あれなんですよね。ポッドキャスト、まあ、ポッドキャストに限らないんですけど、
うん、
最近エンタメ系の、なんていうんですかね、うんうん、作品というかコンテンツって飽和してるというか、もう映画、漫画、アニメ、小説、
うんうんうんうん、
まあ、ポッドキャスト、動画、
うん、
まあ、ゲームいったかな、そのあたりの時間の奪い合いみたいなのがすごいなと思っていて。
いや、感じますね。
で、ポッドキャストってその中でも、ながら聞きが、しやすいコンテンツだと思うんですよ、
うんうんうん、
やっぱアニメゲームってコントローラー握ってないといけないとか画面見てないといけないみたいなのがあるんで、うん、その点ポッドキャストだと流しっぱでもう なんなら 1.5 倍速とか2倍速でもう聞けちゃうんで
聞けちゃいますね、
はい、結構 コスパ、まああんまりエンタメにコスパ求めるのどうかなとは思うんですけどまあコスパタイパはいいかなって思うんで、
うん、
まあ、そのあたりで、ちょっと、ポッドキャストっていう選択肢どうですかっていうのを含めて、感想をついに、ちょっとトピックとか書いて、誰かの興味を引けたらなっていうので、うん、なるべく感想をついを出すようにはしてるんですけど。
いやー、すごい、尊いです。
あと、あれですね、拾ってもらえて、番組内で言ってもらえるとありがたいというか、嬉しいというか、そういうちょっと横島なあれもあるんですけど。
あ、なるほど。そしたらちょうど、ちょっとこの収録時点ではまだ公開してなくて、編集が終わっただけなんですけど、
はい、
もうすぐ ID トリオの日常で、多分フォルテさんのツイートに触れる。
ありがたいです。
アカウント名はちょっと触れなかったんですけど、こういうツイートありましたっていう感じで触れる回が放送されます。
あれ、アカウント名難しいですよね。名前出していいかどうか分かんないから。
そうなんですよね。なんか、僕のポッドキャストは Google フォームでお便りフォームみたいなのを作っていて、そこに来るときはそのラジオネームみたいな感じで読み上げるんですけど、こう、X、Twitter でハッシュタグつけてつぶやいてくださってる場合は、なんか番組内でこう、パブリックに取り上げていい情報なのかちょっとわかんないところもあり、名前は伏せるみたいな。
いや、わかんないですよね。僕もお便り送れるポッドキャストさんいっぱいあって、でお便り送ってもいいんですけど、
うんうん、
お便りだと結局ツイッターでの宣伝にはならな い,
じゃないですか。そうですね、宣伝にはならないですね、目的は確かに。
そうなんですよ。だからついついポッドキャスト、あ、ツイッターでつぶやく方を選んじゃうんですよね、うん、お便り送らずにって感じになっちゃうんで、
うん、なんかそのあたりの兼ね合いはなんかポッドキャスト運営のみとしてもすごい難しい感じはありますね。
一応僕もお便りコーナーというか、お便りの箱というか入り口は用意してますけど、
うんうんうん、
まあほとんどお便り来ないんで
来ないですよね。
来ないですね。
なんかエンジニアのポッドキャストに限らず、他の聞いていてもお便り来ないので寂しいですって言ってる方よく見かけるので、
わかる。
やっぱながら聞きしてるする方が多いのかなっていう感じもあるんですけど、ながら聞きしてるとなんかわざわざお便りのために宣伝してても、お便りのためにまた画面触ってフォームを開いてテキストを考えてっていうのは、なんかその聞いてる時の一環の流れではなんかあんまやらないかなっていうのをなんか自分としても思ったりするので。
いや、そうなんですよね、うん、
だからなんか、まあ、お便りに限らず結構ポッドキャストってリスナーさんの反応を得にくいメディアなのかなっていうのを、まあ、僕は感じますし、他の方も言ってるので、だからやっぱ他の人の目に触れる形で感想がこうアウトプットされてると、まあ、運営する側としても嬉しいし、それが他の人に広まってくれるとさらに嬉しいポイントがあるっていう感じでありつつも、でもやっぱなんかポッドキャストで話してると専用のお便り欲しくなるっていう気持ちもある。
うん、うん、そうなんですよね。やっぱお便り一通あるだけで、まあ言い方はですけど、間が稼げるというか、
そうですね、
あの話のネタになってで、
うん、
特に僕一人でポッドキャストやってるんで、ゲストいない時とかだと一人で喋んないといけないんで、
うん、
結構お便りあったりするとありがたいなと思うんですけどね。
いや、難しいっすね、
うん、なんかニワトリが先か卵が先かみたいな話になっちゃうんですけど、
うん、
ポッドキャストが、まあ、バズって、
うんうんうん、
いっぱい コメントついたりとか、言及、ツイッターで言及されてみたいなことがあると、なんかコミュニティじゃないですけど、
うん、
あのディスコードのサーバー立てたりとか、あのメンバーシップみたいなのをやって、さらにそのコミュニティ化というか、盛り上がりが加速していくみたいなところもあったりして、うん、まあ、そういう循環ができるといいなと思いつつ、ただまあ、あんまりね、そのバズってないというか、一しがないポッドキャストの配信者としてはなかなかそこまでいかないんで、
そうっすよね。なんか発展していった先にそういうコミュニティとかオンラインサロンっていうのは多分あるんだろうなと思いつつ、そこにたどり着くまでいつまでかかるんだろうなみたいな。
なんか僕が聞いてるポッドキャストでどんぐり FM っていうのがあるんですけど、
はいはいはい、
これもう1100回とかかな、
あ、配信、
はい、してて、
すごい
不定期なんですけど、だいたい10分15分ぐらいの番組を、
うん、
まあ、週2回はやってるかな、うん、週2、3回配信してて、
うんうん、
でリスナーさんもすごく多くて、裏どんぐりだったかなっていうディスコードのサーバーを作ってるらしくて、
はいはい
はい、そこで結構リスナーさん同士の交流とか、なんか質問を投げておくと本編で拾われたりとか入ってるみたいなんで、うん、いや、なんかそこまでいけたらいいなっていうのは思いますね。
いや、そうっすね。ドングレヘム僕もあんまり聞いてないんですけど、他の聞いている、
うんうん、
ポッドキャストができるまでっていう番組があるんですけど、
うんうん、
それでちょうどドングレヘムさんの話題が出てて、
うん、
この裏ドングリではそういろんなことやってて、確かなんか収録もライブで聞けるみたいな、
あ、はいはいはい、
とかもあったりして、まあなんかそういうコミュニティができて、その中でポッドキャスト運営側とリスナーさん側でのコミュニティもあるし、リスナーさん同士でもコミュニティあるし、なんかリスナーさん側からなんだっけな、なんかドングレ FM のポスター作ったので使ってくださいとかなんとかっていうのもあったりしたりして、いろいろ交流が生まれているらしくて、やっぱそういうの聞くと憧れるなっていうのはありますね。
やっぱそのあたりグッズというか、
はい、
まあ、憧れちゃいますよね。
いやー、いつかはやりたいですね。
あの、すずりっていうサービスで、
うん、
T シャツ作るサービスなんですけど、
はいはい、
あのポッドキャストの T シャツ作られてる方とかは結構いましたね。
ああ、そうなんですね、
うん、
確かにすずり使うのであれば別に在庫とか考えなくて、デザインを考えてパブリッシュすればもう一旦作ったことになるので、まあ、やりたいって言ってるんなら早くパブリッシュした方がいいのかもしれない。
まあ、そうっすね。置いておけばというか、
そうっすね、
置かないと当然売れはしないので、置いておけば、
うん、
誰か買ってくれるかもっていうのあるかもしれないですね、
うん、
じゃあ一旦ポッドキャスト更新まとめの RSS については、まあ、ちょっと雑談余談も含めつつですけど、はい、こんな感じで大丈夫ですかね。
はい、大丈夫です。ちょっと話が結構いろんなところに飛んじゃった感があるんですけど、
まあ、ポッドキャストの醍醐味というか、
確かに
面白い点だと思うんで、それは全然大丈夫だと思う。
はい、
じゃあ IT トリオの日常についてちょっといくつか深掘りしていきたいかなと思うんですけど、
はい、お願いします。
これ今3人でやられてますよね。
そうですね、今3人でやってますね。
これどういう集まりというか間柄なんですか？
まあ、まず3人が、僕、小倉が小倉くんと名乗ってて、でもう1人がチーズっていう女性エンジニアがいて、でもう1人鍋ちゃんっていう僕より2つ上かな、でみんなエンジニアっていうつながりなんですけど、3人がそれぞれ大学生時代の知り合いで。
あ、なるほど。
はい、で僕と鍋ちゃんが研究室が同じだったんですよね、大学の。
はいはいはい、
ただ僕は学部生で鍋ちゃんは大学院生だったので年は違うけど、まあ、なんか卒業した年は一緒っていう、同期とは言えるのか、ちょ、言えないのか分かんないですけど、まあ、卒業した年が同じ研究室の仲間っていうのが僕と鍋ちゃん、で僕とチーズはアルバイト先が一緒だった。
あ、なるほど。
まあ、アルバイト先、まあ、そのプログラマーのアルバイトだったんですけど、社名は、それは出さない方がいいのかな、ちょっとわかんないので出さないんですけど、名古屋の大きめの IT 企業ですね。だいたい絞れちゃうんですけど、まあ、そこで僕がアルバイトを大学4年生だったか3年生だったか、4年生かな、の時にし始めたんですけど、 そこで僕が配属されたチームにいた内定者バイトエンジニアがチーズだったんですね。
内定者バイトエンジニア、
はい。だからまあなんか内定、その会社内定してる人が就職、新卒として入る前に、まあ、アルバイトとして先になんか業務経験とか普通にバイトで働くっていう。で、まあそれがチーズですね。ちなみにチーズさんはなんか名古屋の学生向けのエンジニア団体みたいなの運営メンバーになったりしていたので、僕会ったことはなかったんですけど、僕は一方的にチーズっていう名前は知ってたみたいな感じですね。
そうなんだ、はい、面白いですね。
で、チーズとなべちゃんはその会社の新卒同期ですね。
はあ、はい。
だから3人それぞれなんか知り合いでいて、
うん、
まあ、なので大学生の時も何回か飲んだりは、何回か2回ぐらいしかやってないかも、飲んだりしてて、うん、で、まあそれが元々のつながりですと。
うん、
で、まあ会社入ってからは時々連絡するぐらいで、特にめちゃくちゃ仲がいいっていうわけではなかったんですけど、
うん、
僕が2020年ぐらいに新卒で入った会社辞めて転職して入ったのが、多分冒頭の自己紹介で言った通りスタンド FM っていう音声系のサービスやってるスタートアップだったんですけど、
うんうん、はいはい、
まあそれ、その会社入った時に、まあ、自分があんまりそれまでこう音声系コンテンツに触れてなかったし、やってなかったっていうのもあって、まあ、ちょっとそういうアプリ作りに関わるんだったら自分も音声配信やってみたいなと思った時に、ちょっと一人でやり続けるのは多分続かないだろうなと思って、で、まあエンジニアの話題として話題話すのだったら複数人でやればずっと続くし、やりやすいかなと思った時に思い浮かんだのが、そのチーズとなべちゃんで、
うん、
ちょっと一緒に音声配信やらないって言って声かけて始めたっていう感じですね。
でもそれ、その時やらないって聞いて、お二人の反応どうでした？
どうだったかな、なんか、あ、いいねぐらいの。
あ、そうなんだ。
どうだったかな、ちょっと2年3年ぐらい前だから、たどろうと思ったら LINE たどれるかもなんですけど、
意外とハードルというか、ポッドキャスト敷居高いなって思われる方多くて。
ああ、そうなんですね。
はい。まあ、ポッドキャストに限らず、まあ、要はブログ書くとか、登壇するとか、
うんうん、
そういうアウトプットはちょっとって思われる方結構多いので、
うん、
だからなかなか、その、なんていうんですかね、うん、ツイッターで普段ゲスト募集してますって言っても、
うんうん、
ほぼほぼ来ないですし、まあ、来てもなんか2回目とか3回目出たいですみたいな。
ああ、なるほど。
まあ、1回経験済みだからっていうのがあったりとかで、
うんうんうん、
どっちかっていうとやっぱ勉強会みたいな、
まあ、
ちょっと言い方悪いですけど、意識が高いというか、その学びたいとかアウトプットしたいみたいな欲が出てる人の場の方が、
うん、
ポッドキャストどうすかみたいなのは刺さりやすいので。
ああ、それで言うと、なべちゃんとチーズもそういう、意欲は元から持ってたかもしれないですね。
あ、そうなんですね。
まあ、さっき言った通り、チーズは元からそういう学生時代からそういう、まあなんか学生向け団体の運営もしていたりしていたぐらい、結構いろいろやる気がある人なので、なんかそれは乗り気で、なべちゃんの方はどうだったかな。なんかあんまりそういうのに抵抗がないタイプだったから、了承してくれたみたいな感じだった気もしてきました。
いや、結構敬意というか珍しい、なんだろうな、特性というか体質というか考え方だと思う
んで。そうす、なんかあんまりいや、よくわかんないですけど、エンジニアによくいるみたいなタイプでもないのかもしれない。
ちょ
っとわかんないですけど、でもそれぞれ3人そこら辺がちょうど一致していたので、うまく始められて、なんか最初はそれこそそのスタンド FM のプラットフォームの中だけでやってて、
うんうん、
編集も特にしてなかったんですよ、ちゃんと、
うんうんうん、
ちょろっとするぐらいで、
うん、
まあ、なんか特にオープニングとかエンディングも入れてなかったか考えてなかったかで、 BGM もプラットフォーム内で作れるやつを作るだけだったんですけど、まあ、それを不定期でやったところを半年ぐらい続けて、で、まあ、やっぱり続けてるともうちょっとちゃんとやりたいなっていう気持ちが僕の中で芽生えてきたので、ちゃんと編集するようになったり、オープニングとかエンディング考えるようになったり、ポッドキャストとしてちゃんと配信するようになったりっていう感じで、なんかだんだん発展していったみたいな感じですね。
いや、でも分かりますね。始めると配信ページとか編集とかこだわるようになりますよね。
そうっすね。 あ、あとあれだ、そのちょうど最初に始めたいって言った時がチーズの誕生日近かったので、
あ、なるほど、
誕生日も兼ねてあのいいマイクを誕生日プレゼントで送ったんですよね
なるほど。
それもあってせっかく買ったんだったら続けようみたいな感じがチーズ側でも最初芽生えてくれてっていう、うん、まあ、なんかいい循環が生まれたみたいな。
プレッシャーというかなりますもんね。
なりますね。まあそこそこいい値段なので、うん、やらなきゃ使わなきゃっていう。
どこだったかな、リビルドかなんかはゲストさんに毎回マイク送ってるらしいですね、はい、あの音質をもう担保するためにもうこのマイクをパソコンにつなげて使ってくれっていう感じでやってるらしくて、
うん、確かになんか僕そのスタンド FM にいた関係でそのポッドキャストの運営会社というかポッドキャストプロデューサーやってる方とちょっと知り合いだったりするんですけど、なんか確かその方ももしゲストでマイク持ってない場合はマイク送って使ってもらうみたいなことを言ってたので、やっぱなんか本気でポッドキャストやっている人はもうそこら辺までこう考慮してフォローしているのかもしれないですね。
まあ、そうですよね。まあ、最近だと大体皆さん Mac 使ってるんで、
うん、
Mac のマイクは結構性能がいいので、
うんうん、
まあ、なんていうんですかね、聞くに耐えないって言い方ですけど、まあ、そんなことには、うん、ならないので、まあ大体 Mac かノートパソコンならすぐできますよみたいな案内を僕はしてるんですけど、
うんうんうんうん、
まあ、といつつ僕普段は Windows でいろいろ作業してるんで、
ああそうなんですね。
はい、マイクは別で買ったんですけど。へえ、なるほどな。
はい。
IT トリオの日常はまあ普段まあエンジニア系テック系の話をする感じでやってるかと思うんですけど。
はい、そうですね。まあ大体そんな感じで。
結構ネタ切れというか。
うん。
なんか今週何話すみたいので困ったりとかってされないんですか。
まあ、なんかそれはあんまりなくて、
うん、
なんかそもそも収録方法が 2,3 週間に1回集まって 2,3 本貯めて撮るっていう感じなんですよね。だから毎週撮ってはいなくて貯め撮り方式で、で、まあ、なんで 2,3 週間収録から収録までの間にラグがあるので、その間結構情報集めてか話題集めをなんか軽くしていれば、まあ困ることはないかなっていう今のところの感じですね。結構 Twitter とかでバズっているブログとか気になる記事を見たら自分の個人的なメモに貯めておいて、収録近くなったらこれとかこれとかどうかなみたいな感じで送ったり、でまあチーズと鍋ちゃんにも話したいことあるって聞いてあったらそれで話したりしていると、まあ、なんかそんなにネタ切れは今のところ感じてないかなっていう感じですかね。
あー、いいですね。あの僕のアゾレフェムはもうゲスト駆動だったのでとにかくゲストに来てもらってゲストの話を聞いて広げていくみたいなやり方をもう何十回とやってきて、
うん、
でたまにあの技術書店っていう技術同人誌の即売会のイベントがあると、サークル読み上げって言って参加するサークルさんのまあ新刊とか期刊とか、あのこういうこのサークルさんは例えばなんだろうな、スイフト系の本書かれてるんですねとか、あのリアクトの本書かれてるんですねみたいなのを1サークル30秒とか1分ぐらいで、当時は200何十サークルとかあってなんか7本ぐらい撮ったんですけど、
はあ、
もうとにかくひたすら読み上げるみたいなことを
大変
やったことがあって、もうめちゃくちゃ大変だったんですけどまあたまにそういう例外パターンはあるんですけど、だいたいゲストさんの話でやってたんで、
うん、
ゲストの Q がはけてじゃあ一人になった時にもう何話そうになっちゃって、
うん、
もう一旦配信が止まったことがあって1年ぐらい。
ああそうなんです
ね。はい、でその間ちょうど YouTube が結構個人的に面白かったというかヒットしていて、仕事のお供とか BGM に YouTube の番組を流すみたいなことをやってたんですけど、
うんうん、
あの YouTube が広告入るように去年の11月10月ぐらいになるようになっちゃって、うんうんうん、でも広告の体験が悪すぎてあまりに、
なるほど
で代わりの BGM を探してるときに、あ、そういえばポッドキャスト久しぶりに聞くかなと思って て、
そういう流れで戻ってきたんですね、ポッドキャストに。へ、はい、面白い。
で、当時っていうか、あのスラックにポッドキャストの RSS を収録っていうか収集する、
うん、
チャンネルを専門で自分のワークスペースに作ってたんで、うんうんうん、まあ、そこからちょっと最近配信されてるポッドキャストをつまみ食いしつつ聞き始めたって感じですね。
なるほど。確かにポッドキャスト、そうですね。やっぱ僕も結構 BGM として流すことは結構多いですね。僕の場合はなんかその割とながら聞きとか BGM とか何かやりながら聞くパターンが多いので、なんかあんま勉強、なんかエンジニア系逆にあんま聞かないんですよね。
ああ、そうなんですね。
多分あれ、多分っていうか僕の場合あれ聞くとちょっと多分ちゃんと聞きたいというか、なんか勉強モードになっちゃうのが多くて。
はいはい。
なので結構エンジニア関係なく緩く話しているものか、もしくはなんかビジネス的でなんか部分的にでも聞いたらなんか面白いかもって思うものを結構よく聞いてたりしますね。
まあ、ちょっと IT トリオの日常から離れちゃいますけど、
はい、
普段どんなポッドキャストを、まあ、いくつかお聞きしたいんですけど、はい、どんなの聞いてるんですか？
はいはい、まあ、一番聞いてるのは多分ゆとたわっていうゆとりっ子たちのたわごと。
ああ、名前だけは聞いたことあるかもしれない。
あれなんかどんぐり FM でもなんかたまに話題にゆとたわ出てくるんですけど、あれをなんか一番聞いてるというか聞いてるのは2年前 2,3 年ぐらい前からなんですけど、あれがなんか一番聞いてる歴としては長いかもしれないですね。それが一番緩いやつで、それ以外だとですね、クロニクルっていうポッドキャスト制作会社があるんですけど、そこのやってるニュースコネクトって、まあ、毎日平日毎朝5分ニュース紹介してくれるみたいなポッドキャストがあって、そのニュースコネクトは毎日聞いてますね。それは平日5分間を真面目な感じでやってて、で土曜日土曜日はたまにゲストを呼んで別のトークを展開したり、日曜日は1週間のニュースをまとめて他の方と一緒に話したりっていうので、結構勉強にもなるし、なんかあんまりエンジニアとして働いてるとそういう経済とか世界情勢に気を配ることがあんまないので、でただポッドキャストはさっき言った通りとりあえず再生し始めればなんか流れ聞きでいろんなものが流れてくるので、それもあって結構聞くのが好きで聞いてたりしますし、それもあってそのクロニクルさんが作っている他のポッドキャストでもいろいろ面白いのがあって、なんか経営中毒っていうのも最近よく聞いてますね。それはあれですね、まあなんか社長さん向けというか、まあ、経営者の方々がよくぶち当たる問題に対していろいろ議論したり解決策示したりっていうのを他の方と一緒にやっているようなもので、それも聞くだけで結構面白いというか、僕がスタートアップで働いたことがあるっていうのもあって、結構そういう何ですかね、 CEO とか社長と呼ばれる人たちが日頃どういう悩みを抱えていて、まあ、メンバーは意識しないようなこう会社の資金巡りの話、資金回りの話とか人材どう確保するかの話とかっていうところの裏事情を結構細かくリアルに話してくださってるので、結構その経営中毒は好きでよく聞いてますね。あと何があるかな、あとたまに他にニュース系を聞いたりとか、クロニクルさんの他のやつを聞いたりとか、最近はちょっとバンクーバーに住み始めたのもあって英語の勉強しなかったということで、
うん、
英語系のニュースとか、なんか英語系のインフルエンサーが一人で話しているものとかを聞いたりしてますかね。
うん、僕も昔英語系のポッドキャスト1個だけ聞いてて、
うん、
ハパ英会話っていうポッドキャストだったんですけど、 HAPA かな、
HAPA
確かに、
あ、はいはい、あ、これアートワークは見たことあるかも。
はい、多分ネイティブの方で日本語も喋れる方が、
まあ、
普段使えるようなワードというか、
うん、
トークをその短く紹介してくれて、
うん、
まあ、ちょっと問題も出してくれて勉強にもなるみたいなのは一時期聞いてましたね。
うんうんうんうん、なるほど。なんか英語系のポッドキャストで結構いろいろな種類があって人気なもの多いなっていう感じがしますね。なんか日本人向けだとそういう英語を勉強するコンテンツは かなり需要があるんだなっていうのを、なんかランキングいろいろ見てて思ったりしましたね。
いやー、あると思いますね、
うん、
僕はなんかテック系とあとゲーム系のポッドキャスト、大体二分にされる感じな感じで。
なるほど。
そうっすね。今スラックの RSS のリストを見てるんですけど、
はいはいはい
はい、最近聞いてて面白いなと思ったのが、まあ、これちょっと他のポッドキャストさんでおすすめされてたんで聞き始めたんですけど、
うん、
リファラジ、リファクタリングと共に生きるラジオっていうのがあって、あ、
最近来てますね。ちょっと聞いてないんですけど、はい、あれは結構質が高そうで、
これ結構コーディングというかプログラマー中心でやられてる方は聞くと面白い、
うん、
まあ、あのマネージャーとかでもリファクタリングの意味みたいなところを、
うんうんうん、
あの知りたい方は面白いかもしれないんですけど、
うん、
これはかなり珍しくって言っちゃうと怒られちゃうかもしれないですけど、あのポッドキャスト名と話の内容が一致しているやつで、
確かに一致してるの逆に珍しいかも、
はい、あとはそうですね、ちょっと意外だったなっていうのが、聞くエンジニアタイプっていう、
あ、
これあのタイプ、アットマークタイプっていう、いわゆる転職サイト、転職エージェントの、
はいはいはいはい、
あのスポンサーというかでやってるポッドキャストなんですけど、
うんうんうん、
なんかもっとこう転職の広告がバンバン入ったりとか、転職絡みの話してるのかなって思ったら、うん、で M3 だったかな、 M3.inc だったかの VPOE のバンクシーさんっていう、
はい、バンクシーさん
があの司会というか進行を務めていらっしゃっていて、うん、で、ゲストをお迎えして、そのゲストに、あの、いろいろ質問していくって感じで、で、このゲストが結構、なんていうんですかね、まあ、もちろん有名なら有名だとは思うんですよ。あの、本出してたりされる方も多いんで、うんうん、有名だとは思うんですけど、結構異色の経歴というか、面白い経歴持たれたりとか、今海外で活躍されてるみたいな方をお呼びしてお話を聞いたりするんで、
うんうんう
ん、なんかあんまり転職転職っていうよりはエンジニアのキャリアとか成長学びみたいなところにフォーカスした話をしてくれるので、これは結構あの見た目の印象と違って真摯なというかあの役に立つというか参考になるポッドキャストだと思いますね、うん。
あ、聞いて思い出したんですけど、僕も似たようなもので、グリテンラジオっていうのを聞いてました。
あ、はい、
あの転職サイトのグリーンっていう。あ、
はいはいはいはい。
あそこがやってるのがグリテンラジオ。なんだっけな。グリーンにかけない転職裏話ラジオ、略してグリテンラジオ。
あ、なるほど。
なんですけど、これ、この3、これも3人でやってて、その中の2人がグリーンの人で、1人がフリーでライターやってて、グリーンと一緒に仕事してる方。で、これはエンジニア系というか、まあ、なんかそのエンジン、なんていうの、テック系企業に関しての話題が多くて、なんかたまにそのグリーンに乗っていて、面白い事業をやっている会社のことについて話して深掘ったり、その事業モデルとかについて話したりとか、まあ、なんかエンジニア界隈の、なんていうんですかね、今後エンジニアどうなっていくんだみたいな、 AI 登場でどうなっていくんだとか、転職市場の今どんな感じっていうのとか、なんですか、まあ、エンジニアに近い分野でのビジネスの話をたくさんしていて、これもそんなにグリーンの宣伝は挟まないですね。最初か最後に名前はグリーンのって名前出てくると思うんですけど、まあ、本編ではなんかほぼほぼ宣伝は出てこず、単純に面白い内容が聞けるって感じですね。
いやもうそういうポッドキャストは結構好感度が高いというか。
いや高いですね。
いいですよね。
ファンになっちゃいますよね。
うん。
なんかそのポッドキャストやってるんだったら、ちょっと自分が転職してるときに使ってみようかなとか、
うんうん、
なんか思っちゃう感じで。
わかる。いやなるほどな。
やっぱ、こう、やっぱ、ポッドキャストやってる二人で話しても、あ、それ知らないですとか聞いたことないですっていうのがやっぱたくさん出てくるので、やっぱ本当は僕たちもまだ知らないいい音声コンテンツって多分あると思うんですけど、
うんうんうん、
やっぱそういうのがなんか現状見つけにくいし、新規発見しにくいっていうのがちょっとなんか歯がゆいというか気持ちがありますね。やっぱり
やっぱ基本ググって探すとかになっちゃうと思うんですけど、
うん、
ググるときって当然キーワードを入れるわけじゃないですか、
うん、
で当然自分が興味あるキーワードを入れるんで、
うん、
どうしてもその時点でバイアスというかフィルタリングがかかっちゃうんですよね。
そうですね、
ゲームならゲームみたいになっちゃうんで、多分面白いポッドキャストみたいなググり方しても自分の趣味思考に合うかどうか分かんないし、
知らない人の趣味思考って
どの基準だよってなっちゃうんで、
実際に聞かないとその面白さが分からないっていうのがまた難しいところですよね。単純なブログとかだとパッと見て目に入った文章で、あ、面白いかもと思って読むことはあるんですけど、音声だとなんかそれが起きにくいというか、
うん、いやー非常に面白い話をしていたらちょうど今収録時間が1時間弱ぐらいになってきたんで、まあそろそろ RSS の話とポッドキャストの話は一旦まとめに入っていこうかと思うんですけど、
はい、
なんかこの2つでこれだけは言っておきたいとか、あ、そういえばこんな話題もあったとかあります？
ま、言いたいこと難しいですね。いや、あれですね、 IT トリオの日常は毎週月曜日朝7時半に更新してるので、
はいはいはい、
ぜひフォローよろしくお願いしますっていうIT トリオで調べたら出てくるので、はい、たまにその毎週月曜日更新が基本なんですけど、たまに僕が一人でなんかバンクーバー歩きながら収録したものとかを最近公開してたりするので、そういうなんかカナダライフというかエンジニアのバンクーバーライフに興味がある方もぜひフォローしていただけると嬉しいなという感じですね。
A ログちょっと聞かせていただいて、
はい、A ログ、はい、
あのもっと英語メインなのかなと思ったら意外と独白というかこれから飲み会の会場に向かいますみたいな
あ、そうですね、それ
明らかに歩いてるなみたいなのとかあって、あ、ちょっと面白いなとか思いつつ、
はい、もうなんかそれもそういうのやっているポッドキャストが他にあって、TBS ラジオの、あ、ちょっと名前忘れちゃった、個人名忘れちゃったんですけど、ニューヨークご視聴ごちそう帳っていう、
へえ、食べ物系なんですかね。
食べ物系ですね。ライターの方かながニューヨークに住んでて、
はいはい、
でそこで外で食べる様子をもう収録するんですけど、そこに行くまでの家出るときとか電車乗るときとか、電車乗りながらなんかちょっと怖そうな人が規制上げている様子とか注文するときになんか言語英語聞こえてきてなんか会話してるとか、食べてるときに感想ポツポツ言ったりっていうのがあって、それ面白いなと思ったんで、ちょっと僕も似たような感じでやってみた感じですね。
TBS のグルメ系ですね。ちょっと
グルメ系ですね。
はい、ありがとうございます。じゃあ、まあ、ちょっと ロスタイムというか、
はい、
あれですけど、どうしても聞いておきたいんで、趣味話を最後にちょっとお聞きしたいなと思っていてまあ、最近でもいいし昔からでもいいんですけど、
うん、
まあ、趣味なんですかって聞かれたら何てお答えする感じですか？
ちょっと前までは、うん、映画館で映画見るのだったんですけど、ちょっと最近時間とお金がなくて見れてないっていう、
まあ、確かにバンクーバーでってなると、まあ基本よ、まあバンクーバーで洋画って表現もおかしいですけどまあ英語の 番組っていうか映画ばっかになっちゃうんで、まあ、結構体力というか使えますよね。
それもあるんですけど、どっちかというと、まあ、お金と時間が今ないなっていう感じで。
うん、まあでもそれ分かりますね、は
い、学校に今一旦通っていて、通い終わった後多分就職できて、そうするとまあ元の生活リズムというか普通に働くリズムも戻るんですけど、今は学校行ってる関係もあってそんなにお金を稼いでもいないのと、やっぱ学校行ってみて英語の勉強も必要だし、英語で僕今セキュリティ系のことを勉強してるんですけど、それも割としっかりした内容なので勉強しなきゃいけないし、で宿題もあったりするしっていう感じで、結構割く時間がないっていう感じですねそれで言うと最近続いているので言うと、やっぱポッドキャストを運営するっていうこと自体が趣味になってるかもしれない
あー、まあでも気分転換にはなりますよね。その勉強とかじゃないし、ね、単純に会話するっていうのが、特にバンクーバーにいらっしゃると、
うん、
めったに日本人と会話することないと思うんで。
そうですね、少ないですね。
そのあたりはありますよね。
そうですね。あとなんか、まあ、音声編集っていうのも、まあ、なんか作業といえば作業なんですけど、 やっぱ英語の勉強とかプログラミングっていう作業とは全然違うやり方なので、頭のリフレッシュにもなりますし、やっぱ僕その週1で定期的に更新してるので、ちょっと気分が落ち込んだ時に振り返ると、ああなんか自分こんなに編集して週1で定期的にやってるの偉いなっていうので、精
神衛生に、自己肯定感
が
ね、
はい。自己肯定感も上がるっていう。
わかるな。
それもあって結構趣味としても楽しいし、結構明確なメリットというか、
うん、
もあるので、ずっと続いているところはあるかもしれないですね。
ああ、なるほど。ちょっと話が戻っちゃいますけど、映画は、なんか今まで見てきた映画、最近は多分見れてないと思うんで、
うん、
今まで見てきた映画の中で、これは良かったとか、おすすめとかなんかあります？
いやー、そうですね。でも最近だと僕ちょっとあの、マーベル映画好きなんですけど、
はいはいはい。
スパイダーマン良かったですね。スパイダーマン、あ、2つあるか。そのソニーが最近やってるスパイダーマンのアニメ、スパイダーバース。
はいはいはい。
あれもかなり面白かったですね、最近だと。結構、スパイダーマン自体かっこいいなっていうのもあるんですけど、あれのアニメーション、なんていうんですかね。結構一つの映画の中でいろんな画風のアニメーションが出てくるんですけど、
ほうほうほう。
それがこううまくまとまっていて、他ではあんまりこうお目にかかれないというか、
うんうん、
見れないタイプのアニメーションなのにちゃんと全体としてはしっかり一つにまとまっているっていうのがあったんですけど、あれ良かったですね。
それはなんかスパイダーバースというか、
はい、
あのいくつかスパイダーマンの映画出てると思うんですけど、
はいはいはい、
その中の一つって感じなんですか？
難しいですね。
あ、いろいろある感じなんですね。
そう、なんか、マーベル映画が、
うん、
映画もそうですけど、コミックも全体的になんか、複数のユニバース、マルチユニバースとか言って、なんかパラレルワールドって言えるのかもしれないんですけど、それがあって、結構そのスパイダーバースは、そのいろんな世界のスパイダーマンが、こう、一堂に返すというか、まあ、交わるような物語なんですけど、でそれもあってそのアニメーションの中でこう過去のスパイダーマンの実写の映画の部分とかもなんか切り抜きみたいな感じで使われてたりはしてたりはするんですけど、まあ、一応なんかそこのスパイダーマンのアニメの主人公は新しい人物ですね。マイルス・モラレスっていう、
ああ、はいはいはい、聞いたことあるかもしれない。
黒いスパイダーマン、なんかスパイダーマンめちゃくちゃ種類いるらしくて僕もよく分かってないですね。なんか
いや、そうですよね。もうスパイダーマンはもう僕は映画の前に昔格闘ゲーム格ゲーでマーブル VS カプコンっていう、あのストリートファイターとマーベルのキャラがあの 2D 格闘するっていうゲームが出てて、それでスパイダーマンも出ててそこで知った感じなんで、なんか映画になる時に、ああのスパイダーマンが映画になるんだみたいな
感じだった。なるほど、そっちの方先に知ってた
と。そうなんですよ。
すごい。
はい、
もしかしたらなんかそういうところでこれまで過去に使われてきたスパイダーマンのキャラクターももしかしたらなんかその映画の中を探すと小さく登場しているかもみたいなのがあるらしくて、なんか最近だとその PS5 とか前の PS4 とかでもスパイダーマンの
ゲーム
あったと思うんですけど、僕はやってないんですけど、どうやらそれで使われていたスパイダーマンのキャラクターのデザインも映画の中に登場していたとかなんとからしくて、本当にこうこれまでこの世界で登場してきたスパイダーマンが全て関わる映画みたいな感じですかね、最近のソニーの作ったものは。
やっぱそういう小ネタ挟んでくるのは特に知ってるとニヤッとできるし、
そうですよね、ま
あ、知らなくても別にあの気づかないで終わるだけなんで、
うん、
その辺のファンサービス的なのは嬉しいですよね。
いや嬉しいですね。まあ、なんか1年か2年前の実写版のスパイダーマンノーウェイホームっていう映画もなかなかファンサービスがすごくてかなり嬉しかったですね。あれなんか過去のキャラクターがちゃんと出てきて、ちゃんとっていうか半分サプライズみたいな感じで出てきて、もう出てくるたんびに会場が沸くみたいな、 あれは感動しました。
いやーいいっすね。なんか映画の話でちょうど昨日見た映画がめちゃくちゃ良かったんですけど、はい、ほうほうほう、ただ多分バンクーバーではやってない映画なんですけど、
ちなみにどんな、
あのゲゲゲの謎っていう、ゲゲゲの鬼太郎のその誕生秘話みたいなのを描いたあの作品があって、
なるほど。
でこれ僕ほぼ事前情報なしで、
うんうんうん、
これ実はアニメ映画、まあ、実はてかアニメ映画なんですけど、
ゲゲゲの鬼太郎誕生だけどアニメ映画、
あのそうです、あの 6期かな、ゲゲゲの鬼太郎って定期的にアニメをやってるんですけど、
はいはいはい、テレビ、
それの6期目の一応劇場版っていう形に当たるんで、まあアニメの映画なんですけど、
うん、
あの僕アニメかどうかも実は知らないで行って、
うんうんうん、
最初実写だと思ってたら、ああアニメ映画じゃんと思って見始めた感じだったんですけど、
はいはいはい、
これが近年映画含めて体験したエンタメ作品の中で指折りの出来具合で、
そんなにですか、
非常に面白かったんですよ、僕結構小説読んだりとかゲーム読んだりとか漫画読んだりとかいろいろエンタメ系はよく見るんですけど、
うんうん、
その中でも映画って結構2時間拘束されるし、
うん、
言うてだいたい2000円ぐらいかかって、まあ、お金もかかるんであんまり好きじゃなくて、どっちかっていうとアマプラとかで、
あ、そうなんですね、あ
の配信され始めたのを家でゆっくり見るタイプの方だったんですけど、
なるほど、
昨日ちょっと知り合いに誘われて見に行ったら、もうめちゃくちゃ心を動かされるというか考えさせられるというか、で2時間ないぐらいなんですよ、105分だから1時間45分とかかな、うんうんうん、とかの作品で、もうその中にギュッとシナリオとストーリーが詰まってて、謎解きとか含めてちゃんと答えを出してくれて、見終わった後のそのなんていうんですかね、納得感とか没入感みたいなのもすごいですし、結構あんまり言っちゃうとネタバレになっちゃうんであれなんですけど、
はい、
切ない系の物語でもあるので、まあ、考えさせられるっていう部分もあるんですけど、結構女性の方とかは感動して泣かれる方多い系なんで、まあ泣けるから見てほしいっていうよりも、どっちかっていうとその考えさせられるっていうか、
うん、
あの昔鬼太郎のアニメとかあるいは妖怪とかですよね、カッパとか天狗とかそういうのにって、うん、大体の日本人って触れてると思うんで、
そうですね、
はい、そのあたり触れたことがある方はもうぜひ大人になった今見てほしい鬼太郎っていうか、まあ厳密にはこれ鬼太郎がメインの話じゃないんですけど、鬼太郎誕生の話なんで、
うんうんうんうん、いや見たいな、見たいけどバンクーバー
難しいっすよね
やってなさ
そう、多分ゲゲゲはやってないと思うんですよ、
調べてるんですけど出てこないっすね。
ゴジラマイナス 1.0 はなんかアメリカでもやってたらしくて、はいはい、それは結構評判が良かったらしいんですけど、
見たいと思いつつ見れてないっていう、
まあ、うん、ゲゲゲはやってない、まあ、最悪アマプラとかで配信始まったら見ていただければ。
なるほど、
はい、ただこれ本当良かったんで、なんだったら見てもらってもう一回感想会を収録でやりたいぐらい。
そんなレベルですか。
はい、もうとにかく誰かと喋りたい場ぐらいだった
。多分ちょっと日本でじゃあもうすでに見てる人がいたら、ぜひホルテさんのツイッターの DM に問い合わせを。
ぜひぜひ、もうこの下劇の謎だけで一本アウトライフを撮ろうかなと思ってるぐらい。
ああ、もうそんななん
だ。ハマってる感じなんで、これめちゃくちゃ良かったです。
すごい。
僕があんまり映画館で映画で見るの好きじゃなくて、うんうんうん、2時間椅子に拘束されてアニメを見なきゃいけないっていうのが、
うん、
まあ、ちょっとその動き回れないのもちょっと辛いっていうのもあるし、好きな時にトイレ行けないみたいなのもあるし、
うんうんうんうん、
腰が痛くなったりとか伸びをしたりとかできないんで、どっちかっていうと家で好きなタイミングで止めたり戻したりできる環境で、
うん、
自由に見るのが好きなんですけど、このゲゲゲの謎は映画館で見て本当に良かったなって思って、でしかも、まあ、日本時間の話で恐縮なんですけど、明日月曜日、はい、日本休み休日なんで、
あ、そっか、
はい、またちょっとお昼に2回目見に行こうかなと。今僕映画館で同じ映画を2回目見るのって初めてなんですけど、
はいはいはいはい、
それぐらい良かったんで、
いいですね、
これはぜひとも見ていただきたいですね。
僕その僕も結構その映画館で自由にできないのはあまり好きではないんですけど、その一つのストーリーに集中できるのがやっぱり映画館の良さかなと思ってて、
わかる、
アマプラとかさ、ネットフリックスとかで見るの、まあ、30分とかなら耐えれるんですけど、1時間とか2時間のコンテンツになってくるとどうしても自分の集中力が続かなくて、スマホ触っちゃったりとか、他ごとに気が取られてあんまり集中できなかったりとかするんですけど、映画館だと強制的に集中できるので、
うんうんうん、
物語にこう没入できるというか、それがあるがゆえに結構心を動かされたりとか考えさせられたりとか僕はするので、その映画館で見るっていうのが僕は結構好きですね。まあ、ただ動けないのが辛いので、だいたい人がいない時か端っこの席に座って、
わかる。
自由に動かせるスペースを作るっていう感じですね。
なるべくなら隣がいない席がいいですよね。
そうですね。まあ、なんか最近だとプレミアシート
ってありますね。
あるので、なんかすごい本当に、それこそスパイダーマンの映画はそれで見たんですけど、まあ、毎回それで見てると高かったりしてするんで。
いやーわかる。
はい。
あとすぐ埋まっちゃったりするんですよね。
結構埋まりますね。そう。埋まっちゃうんですよね。
あ、いや
ー。思い出したけど、
うん、
RRR っていうインド映画、
わかる、
あれくっそよくて、あれは僕3回映画館行きましたね。
僕は配信で見たんですよ。
ちょっと配信なんですね。
上映はタイミングが合わなくて、
はいはいはい、
でただ先ほどその映画館の方が集中できるっておっしゃってたと思うんですけど、うん、なんかアクションとかだと目まぐるしく展開がテンポよく進んでいくんで、配信で見ても結構見やすいかなっていうのはあって、
ああなるほどなるほど、
はい、
だからあるあるある
あるあるあるは非常に見やすかったですね。
いいですね。僕あれを映画館で見て内容も良かったんですけど、僕二十歳の時にインド行ったことがあって2回ぐらい。
なるほど。
それもあって、なんかその頃のインドの様子を思い出したりして、さらに感動したっていうのがちょっと、
はいはいはいはい、
ありましたね。
RRR とあとバーフバリーっていうのがちょっと前にやってて、バーフバリーも良かったですね。
同じ監督さんでしたっけ？
あ、同じ監督でしたっけ？
あれ違ったかな？ちょっと違ったらごめんなさいなんですけど。
まあでも似てるっちゃ似てますよね。まあ、同じインド映画っていうのもあるかもしれないですけど。
なんかインド映画見てなんか面白いなと思うのは、結構なんか映画の作り方とか構成も全然違うのに、なんか感動するしちゃうところがあって、なんていうんですか、ね、だからこう世界規模での文化の違いを感じるというか、なんかともすれば結構そのいい映画って、まあ、日本だと日本アカデミー賞とかいろいろあると思うんですけど、日本の中で触れる日本人が作った映画か、もしくはハリウッド映画で評価されるのがいい映画なのかなっていうふうになんとなく思っちゃいがちなんですけど、なんかインドから来た映画ってなんかそういうのあんまり無視してというか、そういう文脈とは違うところから出てきた映画の作り方で、彼らが思い描くこう理想の映画を追求した形で作られたものなので、なんか RRR もなんかもうアメリカの人とか日本の人とかで絶対作れないような構成だろうなみたいなのを見ながら感じて、なんか僕の前 RR 最初の方の30分間はなんかまたインド人が好きそうな映画だなっていう感じでちょっと半分引いた形で見てたんですけど、見ていくうちにそのやっぱ迫力に押されて、展開に押されて、もう没入しまくるみたいな。
いやわかるなぁ。RRR 良かったからな
ぁ。良かったですね。あれもなんか感動しました、あれ。
いやぁ、ありがとうございます。映画話めっちゃ盛り上がって楽しかった。
いや盛り上がりましたね。
まあ、いい時間になってきたんで、そろそろ締めようかと思うんですけど、なんか、
はい、
まあ、映画の話でもいいですし、趣味、他の趣味の話でもいいですけど、なんか言っときたいこととかあります？
いやー、そんなに最近はないかな。趣味、個人開発ちょくちょくしてたりしますけども、最近はちょっともう、さっき言った通り忙しくなっちゃったので、あんまりできてない。
まあそうですよね。
けどちょっと作りたいもののアイデアはあるので、
おお、
どうしようみたいな感じですね、時間の操り方が。
まああれですね、チャット GPT あたりを駆使して、
あと、そうですね、
カーソルとかコパイロットとか、
うん、
最近生産性を上げる AI ツールいっぱい出てきたんで。
そのもろに使って、デザインとかも結構プロンプトを書けば、結構理想の形のを出してくれるとかあるので、ちょうどそれでデザイン考えてもらいながらなんかチラチラやってたとこでしたね。
いや、いいと思います。じゃあ、ポッドキャスト締めていこうかなと思うんですけど、大丈夫ですかね。
はい。
はい。 じゃあまず青空 FM の告知からやっていきたいと思います。このポッドキャスト青空 FM ではゲストを募集しています。話したい楽しいことがあれば誰でも OK です。今までポッドキャストに出たいけどハードルが高いなとか、そんなすごい話題なんてないよって人でも大丈夫です。普段楽しんでいること、趣味の話、仕事の話、何でも大歓迎なのでお気軽にご連絡ください。連絡方法は Twitter の DM など何でも大丈夫です。また青空 FM ではご感想やご意見をお待ちしております。 Twitter でハッシュタグシャープ青空 FM シャープ AOZORAFM をつけてツイートしてください。配信ページのお便りボタンからもお便りを送ることができますので、感想やゲストに出たいなど、何かあれば配信ページからお便りよろしくお願いします。さらにお願いなんですが、青空 FM では、ご支援を募集しております。 Pixiv ファンボックスかオフセというサービスで支援できますので、支援してもいいよという方はこちらも配信ページのリンクから支援可能ですので、何卒よろしくお願いします。はい、というわけでゲストからの告知というところなんですけども、先ほど話題に出た、はい、あれですかね、 IT トリオの日常がまず1個ある感じですかね、はい、
そうですね。
他には何かありますか？
他はなんか今特にないですかね。
あ、わかりました。じゃあ、IT トリオの日常は、Spotify でしたよね。
あ、でもどこでも聞けますね。Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、最近 YouTube にも登録したので。あ、
なるほど。
はい、もうどこでも聞けます。
まあ、じゃあ、とりあえず Spotify のリンクを貼っておくので、
はい。
まあ、興味があれば、Podcast とか、その辺の自分の好きな環境で、はい、聞いていただければいいかなと思います。
はい、お願いします。
はい、じゃあ最後にポッドキャストの収録どうでしたって話をして、毎回終わってるんでお聞きしたいんですが、
はい、
まあ、ご自身でポッドキャストやられてるんで収録自体はともかく、ゲスト参加は確か初めてってことでした
っけ、うん、そうなんですよ。ゲストで参加するのが今回初めてでしたね。はいはい、
どうでした？
いやー、なんか緊張しました。
そうですか。
いや、なんでだろうな。自分がホストでやってるときは、
うん、
まあ、話しながら、こう、半分、なんていうんですかね、脳の半分を話すこと自体に使い、
うん、
脳の半分を、こう、この後どういう展開にしようかなっていう考えることで、うまく脳のリソースを使えている感があるんですけど、こうゲストで出たときに、まあ、話す内容は考えるんですけど、
うん、
ホストとして使っていた脳のもう片方の半分側がなんかこう浮いちゃってる感じがして、それをどこに割り当てればいいのか自分がちょっと混乱してる感がちょっとあったかもしれないです。
なるほどな。それはなんかポッドキャスターがゲストに出る時の悩みというか、
そう
感覚なのかもしれないですね。
話しながら次何考えよう、何話そうっていうのを自然と考えちゃったりし始めたんですけど、あ、これは僕のやつじゃないからそこは考えなくていいんだっていうので、ちょっと
はいはい、
セットしたりとかで若干混乱してました。
ゲストと出るのはどうですか、楽しかったですか？
楽しいですね。やっぱ、まあ、ゲストとして出るのが楽しいのか、ゲストを迎え入れて話すのが楽しいのか、多分僕の中でまだあんまりはっきり区別はついてないんですけど、
うんうん、
やっぱ普段こうポッドキャストやっている中で話してる人とは違う人と話すことで、うんうん、なんか普段の話題とは違うことを話したりもしますし、
うん、
同じ話題でも違う方と話すことで違う展開になったりするので、いろいろ面白いところがあるなと話しながら思ってました。
いやー、もうありがとうございます。このポッドキャスト楽しいをテーマにしてるんで、楽しいと言っていただけるだけで、
いやー楽しいですね。
ありがとうございます。IT トリオの二丁さんの方にも、よければ私ゲストに行って、
本当ですか？
もしよかったらテック系の話とか、まあ、エンジニア集まって4人とかになると思うんで、
はいはいはい、
話とか、まあ、全然関係ない話でもいいんですけど、
うん、
させていただければなと思いますんで、
そうですね、本当は、その、IT トリオの3人プラス1人のゲストでやりたいっていう話は出てるんですけど、うん、スケジュール調整が大変で。
わかる
ー。しかも時差が生まれちゃったので、
4人の調整って時点でまず難しいのに。
そうなんですよ。結構なんか無理ゲー感が出てきてて、どうしようかな、一旦そのチーズと鍋ちゃんにお願いして、日本でそのチーズと鍋ちゃんの知り合いをゲストにお迎えして、僕以外の3人でやってもらうっていうのをちょうど最近収録してもらったりはしたんですけど、
はいはいはい、
まあでもやっぱ僕がいる中でもゲスト収録したいなとか思うと4人むずいな。逆に僕とゲストの人読んで2人だけで話すとかもあれなのかなとかいろいろ考えてるんですけど、ちょっと結論が出てないですね。
まあ一旦なんか予定調整ツールみたいなのあるじゃないですか、まああれで1回4人入れてみて、
はい、確かに
奇跡的に会えばもうそこでまあちょっと予定調整するツールっていう基本日本製なんで、
そうなんですよね、それもなんか難しくて
まあそこはちょっと一旦計算していただいてそれで一旦やってみる、調整さんかなとかでやってみるのがいいかもしれないですね。
そうですね、ちょっとそれで調整ツールを使ってできたらゲストにお迎えして話したいなと思います。
はい、ぜひよろしくお願いします。はい、じゃあ今回は第83回目ですね。第83回目はゲストに小倉さんをお迎えしてお送りしました。小倉さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。